源氏物語、藤の裏派、著者、紫式部、与謝野晶子役、翻訳者、松島時子。藤間など元の根差しは知らねども、枝を交わせる白と紫。藤花の元の根差しは知らねども、枝を交わせる白と紫。秋子。六条院の姫君が大使の宮へ入る支度で、誰も繁忙を極めている時にも、兄の宰相中将は物思いにとらわれていて、ぼんやりとしていることに自身で気がついていた。自身がわからない気もする中将であった。どうしてこんなに必要にその人を思っているのであろう。これほど苦しむのであれば、二人の恋愛を認めてよいというほどに、叔父が弱気になっていることも聞いていたのであるから、もうずっと以前から、進んで昔の関係を復活さえさせればよかったのである。しかし、できることなら、叔父の方から正式に婿として迎えようと言ってくる日までは、昔の雪辱のために待っていたいと、反問しているのである。雲居の狩りの方でも、父の大臣の漏らした恋人の結婚話から苦しい物思いをしていた。もしもそんなことになったなら、もう永久に自分などは顧みられないであろうと思うと悲しかった。接近をしようとはせずに、しかもこの二人のしているのは熱烈な相思の恋であった。内大臣も甥の価値を強いて認めようとせずに、結婚問題には冷淡な態度を取り続けてきたのであったが、雲居の狩りの心は、今も依然とその人にばかり傾いているのを知っては、親心として宰相中将の竹の側女と結婚するのを座視するに忍びなくなった。話が進行してしまって、中司の宮でも結婚の事務ができた後で、こちらの話を言い出しては、中将を苦しめることにもなるし、自身の家のためにも不面目なことになって、世情の話題にされやすい。秘密にしていても、昔あった関係は、もう人がみんな知っていることであろう。何かの口実を作って、やはり自分の方から負けて出ねばならないとまで大臣は決心するに至った。表面は何もない風をしていても、あのことがあってからは心から親しめな間柄になっているのであるから、突然言い出すのもいかがなものであると大臣は暴かれた。新しい婿迎えの景気を取るのも、他人が見ておかしく思うことであろうから、そんなふうにはせずに、良い機会に直接話してみた方が良いかもしれないなどと思っていたが、3月の20日は大宮の御期日であって、極楽寺へ一族の参詣することがあった。内大臣は子息たちをみんな引き連れて行っていて、素晴らしく形勢のある家のことであるから、多数の高官たちも法会に参列したが、宰相中将は、そうした高官たちに遜色のない堂々とした風采をしていて、容貌なども今が盛りなようにも整っているのであるから、高雅な最も尊い若い朝のと見えた。恨めしかったあの時以来、いつも内大臣と会うのは、晴れがましいことに思われて、今日なども親戚中の長者としての敬意だけを十分に見せて、そして極めて冷静に落ち着いた態度をとっている宰相中将に、今日の内大臣は特に関心が持たれた。仏殿の図形などは源氏からもさせた。中将は最も愛された祖母の宮の法事であったから、教官や仏像その他の供養のことにも真心を込めた奉仕ぶりを見せた。 夕方になって参拝者の次々に帰る頃、木の花は大部分終わり方になって散り乱れた庭に霞もよどんで、春の末の哀愁の深く身にしむ景色を、大臣は顔を上げて母宮のおいでになった昔の死を思いながら、餓死のある姿で眺めていた。宰相中将も身にしむ夕べの気に、仏日よりも一層めいった心持ちになって、雨になりそうだ、などと退散していく人たちの言い合っている声も聞きながら、なお庭の方ばかり眺められた。好機会であるとも大臣は思ったのか、現中将の袖を引き寄せて、どうしてあなたはそんなに私を憎んでいるのですか。今日のご法会の仏様の縁故で、私の罪はもう許してくれたまえ。老人になってどんなに肉親が恋しいか知れない私に、あまり厳罰をあなたが加えすぎるのも恨めしいことです、などと言うと、中将はかしこまって、お隠れになりました方のご意思を、あなたをご信頼申して、庇護されて参るようにということであったように心得ておりましたが、私をお許しくださいません、ご様子を拝見するものですから、ご遠慮しておりました、と言っていた。天候が悪くなって雨風の中を、この人たちはそれぞれ急ぎ立てられるように家へ帰った。宰相中将は大臣がどうして平生と違った言葉を自分にかけたのであろうと、無関心でいる時のない恋人の家のことであるから、何でもないことも耳に留まっていろいろな想像を描いていた。長い年月の間、純情を持って雲居の狩りを持っていた宰相中将の心が通じたのか、内大臣は昔のその人とは思われないほど謙遜な娘の親の心になって、宰相中将を招くのにわざとらしくない機会を、しかも最もふさわしいような機会のあるのを願っていたが、4月の初めに庭の藤の花が美しく咲いて、優れた紫の花房のなびき合う眺めをもてはやしもせずに過ごしてしまうのが残念になって、音楽の遊びを家でした時に、藤の花が夕方になって一層鮮明に美しく見えるからといって、長男の遠野中将を使いにして現中将を迎えにやった。極楽寺の花陰ではお話もゆっくりとする間のありませんでしたことが遺憾でなりませんでした。それでもしお暇があるようでしたらおいでくださいませんか、というのが大臣の伝えさせた言葉である。手紙には、我が宿の藤の色濃き黄昏に尋ねやはこの春の名残を、我が宿の藤の色濃き黄昏に尋ねやはこの春の名残を、とあった。歌われてある通りに優れた藤の花の枝にそれはつけてあった。使いを受けた中将は心のときめくのを覚えた。そして恐縮の意を返事した。なかなかに折やまどわん藤の花、黄昏時のたどたどしくば。なかなかに折やまどわん藤の花、黄昏時のたどたどしくば。というのである。気後れがして歌になりませんよ。直してください、と宰相中将はいとこに言った。お供していきましょう。窮屈な重臣は嫌ですよ、と言って現中将はいとこを帰した。中将は父の源氏の居間へ行って、遠野中将が使いに来たことを言って内大臣の歌を見せた。他の意味があってお招きになるのかもしれない。そんな風な態度に出てくれば、面白くなかった求婚というものも消されるだろう。どうだね、と源氏は言った。 婿の親として源氏はこんなに自尊心が強かった。そんな意味でもないでしょう。鯛の前の藤が例年より見事に咲いていますから、この頃の暇な頃に音楽の合奏でもしようとされるのでしょう。と、宰相中将は父に言うのであった。特使が使わされたのだから早く行くがよい。と、源氏は許した。中将は、ああは言っていても、心の内は期待されることと、一種の不安とが一つになって苦しかった。その脳死の色は、あまり濃くて安っぽいよ。非三義級とか、まだそれにならない若い人などに、疑いというものは似合うものだよ。きれいにしていくがよい。と、源氏は自身用に作らせてあった、良い脳死に、その下へ着る小袖類もつけて、中将の友をしてきていた児童に持たせてやった。